昨年の年末にご本部の金光様のお引けの時にお見送りをさせていただいておりました時に、兵庫県の教会のご信者さんがね、私のところに来て、挨拶をしてくださいました、毎朝先生の教話を拝聴させていただいておりまして、ありがとうございますということでございました。そちらの教会ではですね、教会長先生はじめ信者さんがですね、皆さんでこの朝のご祈念の時に、この朝の私のお話をね、ネットで聞いてくださっているということでして、ご挨拶をしてくださいました。私もとてもありがたいなと思ったんですね。と同時に、そのこうしてここで音島教会でお話をさせていただいているわけですけれども、このお話は、まあ、中野さんのお手数を、おかけするんですが、ネットにアップしていただいてね、そして、世界中どこでも聞けるようになっておるんですね、まあ、スマホでも聞けるようになっております。まあ、そういうことで、この私自身がですね、お話をさせていただくということが、こうして目の前にいらっしゃる皆さんを相手に話をしてるんですが、目の前にいらっしゃらない方もその念頭に置きながらお話をしないといけないわけでした。まあなかなか大変なことですね。でまあその方にも言ったんですが、いつも大したお話ができておらないのにありがとうございますというお礼を申させていただいたんですよね。私としてはとてもありがたいことでして、まあ、励みにもなっております。まあ、その分だけあまり余計なことを言っちゃいけないなというのがありまして、まあ、気を使う面もあるんですがね。で、昨日のことでありますが、ちょうど83年前の正月3日に初代が初めてこの昭和8年に音島の地にお引き寄せいただきました。まあ、そういうことがございまして、昨日私と副教会長夫妻と一緒にですね、豊島神社に参拝をいたしまして、新次先生と同級生の重臣さんがですね、まあ、今ネギをされておるんですね。で、ご祈祷をしてください。で、初代が元気な時は初代と私がお参りをしましてね、宮司さんのご祈祷をいただいておりました。拝殿に上がりまして、その宮司さんあるいはネギの方がですね、お祓いをしてくださって、太鼓を叩いて、それから祭祀お祈りと掃除をしてくださってね、そして、金の五兵衛で、ジャラジャラジャラっとこう頭の上でね、こう笑いをしてくださるんですね。で、玉串をあげさせていただいてね、それでお下がりをいただいて、まあ、帰るんですが、まあ30分ぐらいでしょうかね、昨日初めて福陽先生も新先生と一緒に私ども3人お参りをさせてもらいました。でまあ、その新次先生と重臣さんはね、幼なじみですからね、まあ、そのご祈祷の後に、まあ、ちょっとした会話を交わさせていただいて、それから今度は、この矢部地区内のね、昔からの信者さんの家に年始の挨拶をさせて、それから今回初めてですね、まあ、その新先生が結婚してお嫁さんが来たということもありまして、昨年の結婚式の後にですね、この町内の藩ですね、この教会がある、まあ、10軒ほどの藩があるんです。そこは挨拶回りを家内と福陽先生がさせてもらったんですが、まあ、金光願寺を持ってねご挨拶をしたんですが、で町内全体言ったらもう200件ぐらいありますから、もうそれは省略してたんですけど、まあ、しかし同じ近くのね教会であるということで、天理教の教会にもね ご挨拶をさせてもらうということで、ちょっと手土産を持って行きました。ちょうど教会長先生がおられまして、天理教の、ね、教会の中に入らせていただいて、拝礼をいたしました。親神様と教祖様とそれから御霊様方へのね拝礼をさせていただいて、天理教も四博士なんですね。で、拝礼をいたしましてご挨拶をさせてもらいます。そして紹介をいたしまして、まあ、この人はね九州の福岡から来てくれたんですと言ったら、あ、そうなんですかって、うちの母もね、九州の福岡の出身なんですよとね、まあ、いろいろと親しく話をさせていただくことができました。でそれから住吉山にねお参りをさせていただいて、ちょうど初代が昭和8年ね、ここに決めなさいと神様のお言葉をいただいたその祠の前に立って福田先生にその話をいたしますね。福田先生は初めてその住吉さんにお参りをしたんですよね、まあ、写真を撮ったりいたしました。そしてこちらに帰らせていただきましたらね、すぐさま、その先ほど年始回りをした信者さんの旦那さんが来られてましてね、どうしたのかなと思ったらですね、まあ、結婚されたの知らなかったんで申し訳なかったですと言ってお祝いをわざわざね、駆けつけて持ってきてくださったんですね。愛すまんことだなと思ったんですが、まあ、お礼を申させていただきまして、お下がりをいただいてもらったんですかね。そういうことで昨日、正月三が日の3日目をおかげをいただきました。まあ、福田先生は坂を登るときに母言ってましたけどね、なかなかきつい坂があるんですけど、まあ、途中で面白いことがありまして、私の同級生の妹さんが豊島神社の近くに家があるんです。こんにちは、おめでとうって声かけたら、ああ言って先生これ持って帰ってくれるって大根をですね、その家の前に畑があるんですよね、それから大根を抜くんですよね、ズボって言ってね、まあすごい立派な大根をですね、ですからその豊島神社にお参りした後、新次先生はそれをずっと持って手土産とちょうど今バランスがいいんですよね、手土産が左でこちらに大根という、私は用持ちませんがね、新先生はそれ持って坂をスタスタ登っていく、私と福田先生あと母言いながらついていったんですけど、まあそういうことでね、まあ、その大根もお供えさせていただいて、佐々木先生に学院生にいただいてもらうように昨日ねお渡ししたんですがね、ありがたいことですね。この初代夫婦のおかげでね、誰とでも喧嘩をしない、みんなと仲良くすると、天理教の方ともね、そして仲良くさせて、まあ、そういうことをですね、この道は大切にしていかなきゃいけないですね。今日から、まあ、正月三が日が過ぎましたら、まあ、普通の日になります。で私たちの信心はこの普通の日が大切、常平然の信心が寛容だとした正月、一般の世間の信心は正月三が日に参ってお願いすりゃええんじゃん、正月元日にね友達と一緒に豊島神社に初詣したリオちゃんがしみじみ言ってました。先生みんなお願いばっかりです、リオちゃんはねこの教会に参ってお父さんと一緒に参ってお礼の信心ということをいつも聞いてますから、なんか違うなと感じたらしいですね。世間の信心はそれが普通です、私たちの信心は違う、常平静が大事な、そこを抜かすとおかげにならないね、道理でしょ。どんな立派なことを始めてもね、三日坊主で終わっちゃいけない、正月元日と二日と三日とね、おめでとうございますそれで家族が仲良くしたけど4日目から平日に戻ってね、言いたい放題喧嘩だらけって言うんじゃね、これは家庭が円満とは言えません。かなり円満言うてお願いした人がね、4日目から早々に顔を出してね、大喧嘩したというんでは、これ神様に申し訳ないですね。 神様にお願いしたぐらいなら自分がそのことに沿うような生き方をしない、これを新人生活という、ね、ここが大切な、元日の日に申しましたように、笑う角には福来たる、怒る角には鬼来たる、鬼を呼びたい人は大いに怒って喧嘩しなさい、ね、福の神に来ていただきたい人は大いに笑って、大いに和らぐ喜ぶ心で日々ね過ごしてください。今日もこのありがとうの紙を外してないのはなぜかというとね、今日が肝心からだから、ありがとう以外のことを言わないようにしなさい。いつも私言うんですね。ところがみんなね、なかなかそういかないみたい、余計なことを言いすぎるんです。この口がごとるためにね、勉強をしたりしとるから賢なった、みんな、人の文句をすぐつけるんですね。ご飯食べてもね、ごちそうさまでした、おいしかった、ありがとうで済ましときゃいいのにね、今日は辛かったぞとか甘かったぞとかね、もうちょっとええもん出せとか言うから、奥さんが機嫌が損なわれるんですよね。文句言うんだったら自分が作りゃいい、ね、ありがとうしか言うことないはずない、注文つけるぐらいだったら自分で作ったらええ、ね、まあ、これはっきり私言いますけど、まあ、勉強のためにね、あの昨日の雑煮の時にね、ちょっとあの味が薄かったからね、まあ、今後のためにと思ってちょっと味が薄いようなよ言っていたら、そうやなって家内もね、すぐ味を醤油を足しておりました。そしたらええ味になって、ええ味やな、ええなって、そういう感じですね。こりゃ味が薄いと目をえらせんが言うたらね、この奥さんも一生懸命作っとんのにがっくりくる、ね、そういうところがね、どうぞ今日一日、今日から始まる私たちの新人生活は、正月が済んだんじゃねえ、今日からが大事なんだと忘れるようにしてしっかり取り組んでください。